Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは聖路加国際病院副院長で小児科医の細谷亮太先生。命、生きるをキーワードに子どもたちへの思い、そしてこの時代への思いをお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
細谷亮太、1948年山形県生まれ。東北大学医学部卒業後、聖路加国際病院小児科に勤務。現在聖路加国際病院副院長。小児がんが不治の病だった70年代にテキサス大学総合がん研究所に3年間赴任し、最先端の医療を学ぶ。帰国後に聖路加国際病院小児科に復職。小児科部長として小児がんの子どもたちの治療に携わると同時に、子どもたちとのキャンプ活動や執筆活動にも取り組む。また俳人としても活躍、著書多数。近所に婦人の友社から出版の小児科医細谷亮太が送る優しさはどこから、厚生出版社から出版の今伝えたい命の言葉、中高文庫から出版のいつもいいこと探しがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは聖路加国際病院副院長で小児科医の細谷亮太先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
婦人の友社から小児科医細谷亮太が送る優しさはどこから、そして厚生出版社から今伝えたい命の言葉、さらに中高文化からはいつもいいこと探し、こちらがそれぞれ出版となっています。まあ、いずれも細谷先生ならではの子どもたちへの優しい眼差し、そして命というものへの真摯な思いが綴られているんですが、まず先生がその小児がんのエキスパートになられた経緯からお伺いしていきたいんですけど、
はい、
そのなんでもともとその小児科医になったんですか？
僕は最初は何かでもいいなと思って医学部行ったんですけど、最初外科医を目指したんですね。で、外科の方がこう、面白そうだって思って、でも外科医に行けなかった理由が2つあって、
はい、
1つは外科の医局がその当時は、一升瓶が乱立しているような医局で、で僕はお酒が飲めないっていうふうにその当時は思ってたんですよ。
はいはい、
今あ、それは誤解だっていうのが分かって
そうなんです、ね、
アレルギーだったんですね。ビールのビールの酵母のアレルギーだったのに、アルコールがダメだと思ってた。
はーはーはー。
でいつもなんかとりあえずビールって始まるじゃないですかそれでダメだと思ってしまったんで、外科は諦めたっていうのがまず一つと
一生懸命のおかげで、
そうですもう一つはね、小学校の1年生ぐらいから必ず通信簿の右の方に根気強さが足りないとか、落ち着きがないとか、そういうもうちょっとじっくりやる態度があればいいとかいうのを書かれ続けたんですよ。
あ、そうなんですか。
それがね、はい、自分のレッテルになって、トラウマになったんでしょうね。で、外科のイメージを自分の中で持った時に、お腹開けたまんま途中で嫌になったらどうしようっていうのがこれは冗談じゃなくて本当にそう思った、はい、
あ、そうですか。
それでこれはダメだなって思って内科系って思ったんですけど、おじいさんおばあさんのなんていうのかな、おじいさんおばあさんに対する気持ちっていうのがその当時の24歳の私にとっては やっぱり異星人っていうかね、
うん、
あの違うところの人たちみたいな感じで、特にあの学生運動が激しかった時代を過ごしてきてましたので、うん、学長とかね、学部長の吊るし上げとかそういうのがしょっちゅうあって、うん、理不尽なことを言う人たちが年寄りみたいなことを私の中に強く思ってたんですよ、うんうん、で子供たちは僕は子供の頃のことをよく覚えてる人だったんで、
うん、
そういう子供時代を思い出しながら子供が具合悪くなったところのそばにいる方が自分はあの医者としてちゃんと仕事ができるだろうっていうふうに思ったのが小児科を目指した最大の理由です、
うんうん、はあ、はあ、はあ、なるほどね、そうですか。で、まあ、その中でご専門が小児がんということです、これはどういった経緯なんですか、
うん、医者になろうと思って最大の理由はやっぱり具合の悪い人が気の毒だって思ったからで、
うん、
その具合の悪い人たちの代表、子供の中でね、小児病棟の中で一番具合の悪い人たちは私が過ごしたその研修の時代では小児がんだったんですよ、
うんうん、
で、
うん、
とても治るような時代ではなくて、うん、ごくまれに治る人はいましたけど治らない時代だったもんですから、うんうん、その辛い治療をして、で一時的には元気になるんですけど、またもう一回具合悪くなって、その元気のいい時間がだんだんだんだん短くなって最終的には亡くなっちゃうっていうような子どもたちがたくさんその当時いたんで、
うんうん、
でこれはこの人たちのそばにいるのが一番根気の続かない私にとっては続けられるかもしれないと、モチベーションを高く保つにはこういう人たちの世話をするのが一番だって思ったんですね、
うんうん、じゃあその当時、まあ、今からもう30年40年前ぐらい、そう
40年近く前です ね,
ですね、
うん、
じゃあその当時はその小児がんというのは、まあ、いわゆるもう淵の山に近い状況、
そうですね、うん、あの大人のがんと子どものがんって根本的に違って、
うん、
大人のがんは、まあ、ものすごくいっぱい起こるんですけど、いっぱい起こることに加えて、うん、種類があの食道がんとか胃がんとかそういう一番表面から出る上皮性の悪性腫瘍っていうんですけど、いわゆるがんなんですね、
はい、
でも子供の場合はもっと深いとこから出てくる、
うん、
肉腫って呼ばれるようなものが 99% ぐらいなんですよ、
うんうん、
でそれはあの大人のがんは大きくなるのにすごく時間がかかって、うん、それで大きくなってから他のところ飛ぶんですけど、うん、子供の場合はあのポツンと出てきた次の日から体中に広がってるっていうのが一般的なんで、
うん、
そのお薬を使わないと治らないっていうようなあの特別な腫瘍なんですね、
うん、
でそれが薬の発達につれて治るようになってきたんだけど、
うんうん
うん、僕が大学を卒業した1972年っていうのはまだ十分な薬がなかった、いろんな種類の薬が今と比べたら少なかったし、うんうん、それから向こうではアメリカなんかではね、治るような時代にが来つつあったんですけど、情報の伝達が今とは全然違って、あのファックスも使われませんでしたし、
うん、
雑誌が運ばれてくるのにも航空便になって、今はもうそれこそネットで、来るわけですけど、その当時船便で来てたような時代だったから、
うんうん、
ゆっくりしか伝わってこなかったんですね、うんうん、であちらで治るようになっても日本はまだまだ治らない時代がその後もしばらく続きました。
まあでもそういったその本当にかなり厳しい状況の、時代から、まあでも今はじゃあかなり改善されてきてるということ。
今はもう8割方治るようになりましたね。
8割方、
あ
らこれじゃあ劇的な、ね、その改善というかですね。
そうですね、でも8割方って言っても2割か3割近くの人は命に関わってくるわけですから、それはそれはまだまだ大変なんですけど、 2,3 割の人が亡くなる。で小児がんってめったに起こらない病気で、日本中で1年間に発生する小児がんが3000例ぐらいなんですけど、そのうち8割が治るっていうような時代になって、残りの 2,3 割っていうと3000人かける 20% でそのぐらいなんですけど、そんな数でも子供ってもともとそんなに簡単に死なない人たちなんで、死亡原因の3位ぐらいまでには常に登場する病気なんですよ。
なるほど。
でそれより上にあるのは事故とか、
うんうん、
それから自殺とかね、そういうのが時々出てきますけど、
うんうん、
でも大体 2,3 位につけて、
うん、
まだ治るようになったって言いながら 命に関わる病気であることは間違いない。人間が生まれてきた途端にでも死ぬかもしれないっていうのは、うん、どっかにみんなあるわけなんで、うん、それがなんていうのかな、かなりこう強調されてる領域ではありますよね。大丈夫だとは思うけど、うんうん、あの死ぬかもしれないっていうのがもともと人間だから、
うん、そうですね、
それがのかなりこう象徴的に現れてる領域って言えば言えなくないかもしれない、
うんうん、なるほどね。そうか。そして先生はあの現在でももちろんその小児がん、それから病と戦う多くの子どもたちと向かい合ってらっしゃいますが、その、まあ、ここまでかなり劇的にそれこそ30年40年かかって改善はされてきている小児がんの領域ですが、はいはい、それでも、まあ、いろんな課題とか問題点があろうかと思いますが、どんなことがありますかね。
は
い、
子どもたちを治すにはその医者と看護師だけではダメで、その病棟での生活を支えるその保育士さんであるとかね、それからチャイルドライフスペシャリストとかいう子どもたちに遊びを提供するような人たちとか、うん、それから小児心理師の人とか家族を支えるケースワーカーとか、そういうたくさんの人たちのこうチームが必要なんですよ。でも現在のその医療体制の中ではそういうチームをちゃんと持つだけのその医療費は払われないんで、うん、どこの病院でもそういうことができてるっていうわけではないんですね。で、そういう中で子どもたちが治療されていくっていうようなのがちょっといろんな問題を引き起こしたりもする。学校も本当はどこにでもないといけなくて、入院してても学ぶ権利っていうのがあって、学校でいろんなことをやったり、社会との接点は学校だったりしますからね。だからそういうことをこちら側としては提供してあげないといけないんだけど、その提供するには拠点化っていうか、ある程度こうそういう人たちが集まっているような病院を日本中にいくつか作って、そこが大体こうみんな同じレベルでそういうことができるようになれば、少ない病気で難しい病気を治すっていうのには一番いい方法だと思うんですけど、それがなかなかね進んではいないですよね。やろうとしている人たちはいて、そっち側の方向に向かっているとは思うんですけれども、でも日本の保護者の人たちも できれば、まあ、近いところがいいとかいうふうに思ってしまったりするじゃないですか。でもこの病気はやっぱりちょっと難しい病気なんで、できればその、いくつかでそういうセンター風のものを作ってちゃんとした人員を確保するっていうことが今現在求められている大事なことだと思いますけどね。
まあ、でも方向性としてはそっちに
向かいつつ いい方向に行ってると思いますね。こういう事柄っていうのはね、例えば僕がアメリカから帰ってきたのは1980年なんですけど、その時に子どもたちで理解のできるような人には病名もきちっと伝えて、それで病気がどうなってるかっていうことを理解させた上でその戦ってもらいなさいというのが私に対する宿題だったんですよ。アメリカから帰ってくる時に私の先生、はい、でそれを実現するのに6年ぐらいはかかりましたし、その、やろうやろうって思っててもこういう人をたくさん必要とするようなこととか、世の中の動きがそっち側に行くのにしばらくこう時間がかかるようなことっていうのは、じっくり関わって何年か経たないとやっぱ無理だったりするんですね。
じゃあその先ほどおっしゃった例えばセンター化とかそういう流れも今始まってるような感じの段階なんですか。
そうですね、まだまだだと思いますね。
じゃあそれこそそれがきっちりシステム化されていったりするのには5年10年っていうスパンが
そのぐらいはかかるでしょうし、そういう時間がかかっても諦めないで続けるっていうことが重要なんではないですかね。
じゃあそれは現場の当事者である先生たちみたいな方が、まあ、言い続けていったりとか、ね、あるいはでも我々その保護者だったりとかっていう立場もやっぱりそれを意識しておかなきゃいけないっていうことですね。
そうですね、病気になるっていうのは誰が病気になるかわからないし、例えば先天異常っていうかね、染色体が少しずれてるとかそういうような人たちも私たちと一緒にこう暮らしてるわけですよ。で、生まれてくるっていうこと自体が非常になんていうのかエリートで生まれてくるわけで、おぎゃーって生まれた全体の人が 全員で仲間だっていうふうに感じながらその作られていく世の中っていうのが本当は一番あの大切だと思うんで、そういうあの大切さの中に例えば神経筋疾患とかね、ジストロフィーの子どもたちとか脳性麻痺で大変な思いをする人たちとか、それから小児がんの子どもたちとか、みんなその普通の子どもたちが元気で学校で普通に遊べるのと同じようなことをしながら仲間だっていう感覚を親は持たないといけないと思うし、どんな子の親もで、どんな子の親もだし、子供を持たない人たちもそういうことをやっぱり考えて、自分も人間で今まで育てられてるわけですから、仲間で育とうっていうような感じになってくれたらいいなと思いますけど、それはね、林業とかそういうのと同じみたいに一代で終わるわけではなくて、僕らが言ってて、僕らがリタイアして死んで、でその次の世代がまた同じようなことを考えて、ずっと引き継がれながら良くなっていかないと、なかなかすぐにはできないでしょうね。
まあ、それは本当連続して継続していかないと、
そうですね、
いかないし、まあ、でも先ほどおっしゃったように、その生まれてくること自体が、まあ、本の中でも書かれてましたが、そのいわゆるありがたいという感覚は常に持っていかなきゃいけないという、
そうですね、そうだと思いますよ。なんで親が自分を産んだのかとかね、いうような人はいるけど、でもやっぱり生まれてきたこと自体が非常にありがたい、ありがたいっていうのはレアだっていうかね、まれであるというような意味でもありがたいですよね。
ありがたしなんですね。
そうですね。卵とその精子が合体して、着床して子宮の中で育って、でちゃんとおぎゃーって生まれてくるのは、受精した卵のうちの 30% ぐらいって言われてるぐらいで、その他の7割の人たちはそこで淘汰されていなくなってるわけですから、そこをくぐり抜けて生まれてきたっていうことを、やっぱりみんながとてもありがたいことだと思わないといけないと思いますよね。 Let's get knowledge with fun。
そうすると先生が小児科医になってからもう40数年、
もうすぐ40年ですね。
もうすぐ40年、そうか。でも本当に40年という月日、まあ基本的にはですから、子どもたちとずっと接し続けられてきてるという状況になるんですが、その子どもたちと接するときにいつもその胸にあるっていうのはどんなことなんですか？
結局最初に小児科を選んだのと同じように、はい、その自分が今まで過ごしてきた子どもの時代っていうのと重ね合わせながら、その子どもたちを見るっていうようなことをしてると思うんですね。人間は2つのグループに分かれて、自分の後ろ側っていうか、今まで過ごしてきたことを比較的大事に思い出しながら生きてる人と、それからその先の方をイメージしながら生きてる人と両方いると思うんですよ。
なるほど。
で、職業的に言うと内科の医者っていうのは、その24歳とか25歳で医者になって、相手にする人は60とか70とかそういうような人たちだから、その人たちがどんなふうに思ってるのかっていうのをイメージしながら仕事をするっていうようなことを自分のなりわいとするわけですね。だけど私たち小児科の場合は、その自分が2つだった3つだった4つだった頃、小学生だった頃に自分はどうだったろうかとか、自分の周りにいたその友達はどうだったろうかとか、自分が読んだ本について子供の時にどんなふうに感じたろうかみたいなことを思い出しながら仕事をしてる、両方。それは普通の一般の社会の中で、男はですね、一般に会社で勤めてもその自分より上の人とずっと付き合うっていうようなことをしてますから、どうしてもその前の方のこれからの、イメージが強いですよね。で、女の人はどっちかっていうと、子供を産む人の場合だけではなくて、その子供を産まない女の人でも、その自分の子供だった頃のこととか、その辺にいる子供を見て、その自分が子供だった頃のことを思い出せる人がかなりいるんですよ。そういう2種類に分けると、まあ、生き方としては最終的にはね、同じだと思うんですけど、そのずっと僕なんかは子供のことを考えながら仕事してるうちに、親の年代を超えて、でだんだんおじいさんの年代、おばあさんの年代になってきて、で自分の周りでそういうお友達も、上の友達も 70、80の人と付き合ったりするようなことになると、うん、そういう人たちの感覚も実感として分かるっていうようなことになる、うんうんうんで内科の先生でもずっとそういう仕事をしてて、で80、90になってくるとその自分より年上の人はあんまりいなくなったりして、うんうん、で若い人のことを考えているうちにもっと昔 の, その小さかった頃のことなんかも気になるようになる、うんうん、そういうふうにこうバランスが取れて最終的には両方とも同じになるんだと思うんですけど、うんうんうん、途中の到達過程はね結構違うと思うんで、はあはあ、僕は小児科の医者としてとても良かったなと思うことは、うん、後ろのね自分が過ごしてきた時代を振り返りながら、うん、こう何回も何回も生き直すっていうか、うん、そういうことをしながら年を取ってこれたっていうのはとてもありがたいことだと思うし、うん、だから今でも病棟で子どもたちのベッドサイドに行った時にはその寝てる子と同じぐらいの自分になりますよね。それで、実際話をするんだってこの子は今どんな風に、うん、僕が無理なくそっちの年代にタイムスリップすることができたりする、
うんうん、
小児科をやる人にはそういう風になってほしいっていう風に言いますし、うん、それから内科をする人たちにもね時々はやっぱ自分 の, 過ごしてきたその小さかった時代のことをちゃんと自分の感覚で思い出せっていうのを医学部の学生なんかにも僕は時々話を頼まれた時にはします。
この小児科医としてまあ先生がなられてその先ほどおっしゃったようにその男としては、特性としてちょっと前のめり系になりがちな動物
だけどように思いますね、
うんうん、だけどその小児科医という仕事柄はそのきっちり過去を振り返りながらというね、その辺の非常にバランスよく来れてるという感覚なんですけど、
ね、私にとってはそっちの方が向いてたというふうに思いますね、
うんうん、じゃあでもねその子供と接するときにはきっちりそういった自分の歩んできた道を振り返りながらということを常にやっぱりそれは反芻しながら
してます、
うん、なわけですね、
ええ、
うん、それはもう必須というかもうそうならざるを得ない
状況ですか？そこで仕事をしてるんですけど、うんうん、でも弱い者の代表とかね、
うんうん、
それやっぱりこう強い人に組みするっていうよりもやっぱり弱い者を何とかしてあげようというようなことの方が、うんうんうん、私のその人生の命題としては、うん、強いですよね。で強い人は自分で何とかしていくわけで、
うん、
構ってあげなければいけないような人たちのことを考えてあげるっていうのが私の仕事だと思ってますね。
なるほどなるほど。その、まあ、側院の情というような感じになってくるわけですかね、うん、それはね。まあね先ほどは子供、まあ、子供たち寝ている姿を見ると自分も同じような気持ちになる場面もあるという教え方ですよ、子供たちからその教えられることというのはどういうことなんですかね。
子供たちから教えられることっていっぱいあるんですけど、
うん、
それは自分が子供だった時のことから教えられるっていうようなことかもしれないと思いますけどね。例えばその5歳同士の男の子がその隣のベッドにいて片方が目が見えなくて声もあんまり出ないっていうような子で、もう片方は足が悪いっていうような子がね絵本を読もうっていう相談になった時にそのこれから行くからっていうふうに言って車椅子で運ばれる時にそのそっち側の寝たきりの子がね気をつけてきてねとかいうような声掛けをするとかいうことが実際あるんですね。それでそのそばに寄ってった子がその絵本を読んでもらおうって言って絵本を何冊か持ってって、うん、その絵本をねこういう絵本とこういう絵本とこういう絵本があるけどって一つずつその絵本の内容を目の見えない子に向かってちゃんと話をしてどれにするかっていうのを決めさせるとか、
うん、
そういうことが5歳ぐらいでももうできたりするわけですよ、
うんうんうん、
そういう人が困ってる時に、うん、その困ってるとこを何とかしてあげようっていう気持ちは、うん、私たち人間の中にちゃんとこう組み込まれてるっていうような人間としての自信っていうかね、そういうのが自分の中でも確かにそういうのは小さい時にはあった、うん、であったんですけど、そういう親切さをこうきちんと表に出して何かしてあげようとか言ってるうちにええかっこしいだとかその いいことを見せびらかすっていうようなことをしてるんじゃないかとかいうようなことが言われる年代になるにつれて、それがだんだんだんだんこうしまい込まれていってしまうわけですよね。
素直にできない。
そうですね、は
い、
でそれがまた今度、うん、大人になってやらなければいけなくなった時に上手にもう一回戻ってくれればいいと思うんだけど、それが戻らないまんま大人になってる人たちもたくさんいるんだと思うんですよ。僕もやっぱり危なかったように思うんです、自分でもね。そういう大切なものを失いかけて大人になろうとしてたっていうようなことがあったと思うんだけど、それが子供たちと暮らすことによってやっぱり大事なものをいろいろなことで、例えば、あのまた別の子の話をすると、去年亡くなった女の子がいたんですけど、そのちいちゃんっていう女の子なんかはあの治りにくい病気だったんですが、その家族は軽い治療で治してほしいというふうに言ってこられて、で私たちが治してる途中でこれは軽い治療で治せるかもしれないっていう見込みを私たちも持ったんで、軽い治療の方を選択したんですよ。だ結局それがうまくいかなくて、でまたもう一回治療し直しになったんですけど、その治療し直しで病院に入院しようとするときに、ご家族のお母さんがね、その女の子、小学校の2年生の女の子に、最初から強い治療をちゃんと選んどいてあげれば、こんなにまた入院とかいうことにならなかったと思うのに本当にごめんねっていうふうに、その小学校2年生に言ったら、その小学校2年生はお父さんとお母さんが自分のことを一番よく思ってくれてるんだから、そういう思ってくれてる人が選んだ治療っていうのはきっと一番いいはずだと、でそのいいはずの治療をして病気になったっていうのは自分の病気がやっぱり普通じゃないんだよっていうふうにお母さんに言ったとかね、そういうことを人と人との付き合いの中で一番大切なことっていうのが結構ね、小さいうちからあの組み込んであるんだと思うんですよ。だからこそ何億年もね、その人間がかかって今まで生き延びてきてるっていうようなことがあるんだと思うんですけど、それがねどうもなんか大人になるまでに忘れられることが多いように思うんですね。
なるほど、じゃあその辺が本当にリアルに教えられるというか、そのね、なんか人間の本来的に持ってるなんかこう優しさポテンシャルみたいなのを確認できるっていう。
そうですね、毎日毎日がそういう、あの優しさの中で暮らせるっていうような、それを感じるか感じないかはまた別の問題だと思うんですけど、感じようと思ってればあの感じさせてくれるような人たちが僕の周りにたくさんその子供としているっていうのはとてもありがたいと思いますね。
なるほどね。この今この瞬間もそのがんのみならず自らの病と戦っている子供たちが、当然いらっしゃると思いますが、そういった子供たちに先生から送るこの言葉の処方箋というのはどういったものがありますか。
やっぱり毎日の中でいいことはきっとあるよとかね、それから明日はいい日かもしれないとか、治らなくなっている人たちにとっても希望っていうのはなくなるわけではないですよね。でお天気のいいあのお日様がポカポカしてるところにちょっといただけで、そのすごく具合悪い子でも気持ちいいなって思って瞬間はあったりするわけだし、それから窓から見える空が真っ青だったりしたら、その真っ青な空を見て綺麗だなって思うことがある、そういう瞬間が与えられるっていうだけでも、その今よりは嬉しいことがあるからっていうようなことなんで、本当に仕方がなくなるまではやっぱり生きてるっていうことがきっといいことがあるっていうふうなことがを伝えたいですね。
なるほど、まさにこのいつもいいこと探しというような感じになってくるかと思いますが、
そうですね、
もうどこにでもそういったいいことというのはあるものだしということ、
悪そうに見えてもね、僕なんかアメリカにあの行く時にね、ちょうどベトナム戦争が終わって試験がものすごく難しくなったんですよ、その英語の試験が、臨床で行くためには。そしたらスタンフォードってあの大学があるんですけど、そこの西部の西海岸のハーバードって、そこがその僕にアポイントをくれてあの行くことになってたんだけど、英語の試験がね落っこって、で待っててくれたんだけど、もう一回やったんだけどまた落っこったんですよ。でやっぱ ぱりどうして落ちるんだろうって思ってたんだけど、でも落ちてしまって行けなくなって向こうのアポイントがダメになって、でがっかりしてたんだけど、でもそのサンフォードに行けなかった代わりにその後でテキサスに行くようになって、そのテキサスに行けた方が私にとってはとっても良かったって今でも思うんだけど、うんうんうん、困ったなって思うようなことでも逆に後になるとあれは良かったっていうようなことがあるですね、うんうんうん、そういう、人生すべて最後が馬じゃないですけど、うんうん、そういう感じのこう何か都合の悪いようなことがあってもきっとこれは自分にとって何か意味のあることかもしれないみたいな、うんうんうん、あのポジティブなフィーリングが大事だと思いますよね。
なるほど。広くこの時代を生きる子どもたちの姿でこう気になることというのはどういうことがありますか。
人間と人間がこうつながって今まで生きてきて、うん、で人間と人間がコミュニケーションを大事にしながら来たから今までさっき言ったようにね、うん、生きてこられたわけで、今コミュニケーションがものすごくこうラフになってその、うん、密じゃなくなってきてますよね。で子どもたちはせっかく友達がいるのにベッドの中でゲームをずっとやり続けるっていう子が結構いっぱいいる。
ああ、で病院でも、
病院でも、うん、でお父さんとお母さんがお見舞いに来てくれて、その病気になった時こそお父さんとお母さんの優しさとかいうのをね、僕なんかは風邪をひいた時しか親の優しさは感じなかったみたいな人がいたりするようなことってあるじゃないですか。でもそういうつもりで来てくれてるのに親と話しないですよね。で親を脇に置きながらゲームをしてるっていう子どもたちがたくさんいる。でそれを容認する親もいるっていうようなことから言うと、人間にとって本当に大切なのは人間と心と心でちゃんとつながるとか、自分が言いたいことをきちんと伝えるというようなことがとても重要なんだっていうことがね、ちょっと忘れられてますよね。だからその辺がとても心配なことだし、それ今後小児科医としては赤ちゃん検診なんかでもね、うん、2歳ぐらいまではテレビなんかないと思ってくださいっていうようなことを言ってるんですよ、うんうん、テレビがニコニコして赤ちゃんにこう笑いかけても、うん、赤ちゃんがニコニコするとテレビは急に怒り出したりするわけじゃないですか、うん、生身の人間じゃないですからね、はいはい、だそういうこうなんていうのか、わけのわかんないコミュニケーションを小さいうちから見てると、もう飲みのサーカスっていう、飲みがね、うん、コップの中でぴょんぴょん跳ねるっていうのをサーカスで見せてた、うん、のがあるらしいんだけど、それ上にこう名刺かなんかで蓋をするとぴょんってするとぶつかるともう飛ばなくなる、うん、何回か飛んでるうちに。それと同じように赤ちゃんもその何か言おうと思っても相手が全然こう反応がおかしかったら、うん、仕方がないと思って喋んなくなったりね、狼少年って狼に育てられた少年みたいな感じのことになったら、うん、やっぱり人類の未来は危ういですよね。
人類がこう連綿と続いてきたのはつながっている、ね、コミュニケーションがあってこそなのに、うん、それが今断ち切られるかもしれないというような状況になりつつある。
変な風なコミュニケーションになってきてて、うんうん、人と人がこう表情をお互いに見ながら話をするっていうことで相手の気持ちもおもんばかることができるのに、メールの方が楽だっていうような人たちがたくさんいますよね。あれはやっぱりなかなか困ったことだと僕なんかは思います。 Let's get knowledge with
fun。 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは聖路加国際病院副院長で小児科医の細谷亮太先生です。婦人の友社から小児科医細谷亮太が送る優しさはどこから、厚生出版社から今伝えたい命の言葉、そして中高文庫からいつもいいこと探し、こちらが出版となっています。病気と戦う当事者というのは当然その治療を受ける子どもたちになるわけですが、その後ろには彼らを支える親だったり保護者がいらっしゃいますね。
そうですね。
その親御さんだったり保護者の苦悩とか悲しみというのは先生はどのように受け止めていらっしゃいますか。
子供がやっぱり知らない存在としての子供だと思っていた子が命に関わるような病気になったりする っていうことはやっぱりとても大昔からその逆縁っていうかね、親が死んで子供が死ぬっていうのが一番幸福なことで、うん、
それが順序として、
順序として、はい、それが逆になるっていうことはとても不幸なことっていうふうに昔から言われてて、うん、とても大変なことなんですよね。でもそれをその乗り越えてこられている親御さんっていうのがたくさんいらっしゃるわけですね。で、僕がその医者になってそうですね5年目か6年目ぐらいに受け持ったお父さんお母さんたちがこれでおしまいになるのは辛いからっていうことで病院でお父さんとお母さんの会みたいなのを作って、それ以来その会がずっと次の年に亡くなった人たちも誘おうとかそういうことで子供を亡くしたお父さんとお母さんの会がうちの病院にはあるんですね、うん、で30年近くそれが続いてるわけですけど、そういう中でその お父さんとお母さんが そういう経験を過ぎてきたお母さんとお父さんのなんていうか人間としての大きさとかね、その人間ってこういうようなもんだっていうのも僕も年を取りながらちょうど最初は子供のことにしか共感しないみたいな、うん、子供のことを考えるっていうことで小児科医になったわけですから、親御さんは二の次だったんですけど、うん、それがだんだんだんだん親御さんの年が自分よりも下になってくるというようなことで、うん、お父さんお母さんの大変さっていうのをつくづく感じるようになってきて、今考えてみるとでもなくなるわけではないんですよね。そういう、悲しみとか苦しみが世の中から本当はなくなってくれればいいんですけど、うん、消えるものではないそういう苦しみとか悲しみが一人だけのもんだったら本当に大変ですよね。世の中で一人だけそういう目に遭う人がいたら、
うん、
もうその人は生きていけないかもしれない、
うん、
それがその何人もいるっていうようなことで、さっきのお父さんとお母さんの会でもお互いが支え合うということで、生きてこれて、で生きてこれるだけではなくていろんなことを考えてこられて、うん、で私たちなんかが、うん、お呼びもつかないようなところまで行ってられるっていうようなお父さんとお母さんがたくさんおられる、
うんうん、
だからそういうのを見ると人間ってやっぱりさっき言ったようなコミュニケーションの大切さとかね、それからお互いの支え合いの大切さとかいうようなことを感じさせてもらいながら、僕も潰れないで一緒にもちろん涙が出てくるわけですよね。子供を亡くされたお母さんが1年に1回ずつ集まる会はもう最初の頃は泣く会でしたから、そういうみんなが泣くところの中にこうボツンと入れられるとやっぱり私も同じようにその頃のことを思い出して泣くっていうことをずっと続けていきながら、でも自分もいろんなことを考えさせてもらいながら、
うん、
仕事が続けられる強さみたいのをね、
うん、
そういう中からもらったような気がしますね。
うん、その悲しみだったり苦しみっていうのは消えないものであるけれども、それを、まあ、ある意味共有だったりとかいう作業も通しながらこう別のエネルギーに消化とか転化できるような部分ですね。
そうですね。悲しむとかね苦しむっていうことは、うん、とても大変なことなんですけど、これでもう終わりかもしれないと思いながら悲しんだり、もう立ち直れないかもしれないと思いながら苦しんだりしても、またしばらくするとやっぱりこう支えられて元に戻るですね。で戻ってまたしばらく大丈夫って思ってると、また別の苦しみとか悲しみが襲ってきて、でその中に嬉しいっていうのももちろんいっぱいあってまた元気になるんですけど、でもまた苦しみとか悲しみが来て、でまた倒れそうになる。でそういうふうにこう右に揺れたり左に揺れたりしながら、それでもね折れないで、その風にこう草花がねなびくようにこう揺れてるうちに下の方から栄養がこう上がってくるっていうような感覚をこの頃実感として60を過ぎてから感じるような気がしますね。
私も子を持つ親の端くれとしてですね、やっぱり親とか保護者の立場にあるわけですが、その広く子供に対して持つべき心得みたいなのっていうのはどういうことになるんですかね。
自分も子供だったっていうのを親はやっぱり絶対 対忘れちゃいけないと思うんですね、
うんうん、
それで
かつては子供だった
、うん、それでその今この子がどんなふうに思ってるんだろうっていうのを小児科医になりたての私が思ったようなことを常に子供と一緒に考えないといけないと思うし、うん、でも同じ考えを持つ必要はないと思うんですよ。お父さんとお母さんも子供も3人、うん、1人が子供が子供でお父さんとお母さんがいて、うん、3人が3人とも同じ感覚を持つ必要はなくて、うん、お父さんはお父さんの現在の状況でその感覚を持つわけだし、お母さんはお母さんの現在の状況でその感覚を持つわけだし、子供は子供の現在でそのフィーリングを持つ、そのそれぞれがでもお互いのことを分かってあげるっていうようなことをする努力は必要だと思うし、子供が親の、どう考えてるかっていうのを考えるのはその内科医になりたての人が70、80の人のことを考えるのと同じように、
うん、
イメージだけに過ぎないですね。
そうですね、実体験はないですからね。
そうですね、うん、でもお父さんとお母さんが子供のことを考えるっていう時には自分の実体験があるわけですよね、
うんうん、
で成績が悪いからっていうんでそのがっかりしてしまうような子供を見た時に自分も成績がそんなには昔は良くなかった、ね、その時にどうに考えたかっていうのを言ってあげたりしないといけないわけだし、かっこよさだけではないと思うんですよね。でお父さんとお母さんの意見が少しずれるぐらいの方が僕なんかは子供にとってはいろんな考え方があるんだっていうことが分かっていいと思いますしね、う
ん、なるほどなるほど、うん、それでいろんな要素がこう有機的に絡み合って、
そうですね、
いうことなわけですね。
お母さんが今の子供、少ない子供をお母さんがべったりこう抱えて、うん、で日本の子育てっていうのは抱っこしながら例えばお母さんが犬を見てね、うんうん、ワンワン可愛いわねっていうふうに心から思ったとしますね、
うん、
そうするとそのお母さんのぬくもりとお母さんの声のバイブレーションみたいのがその子供に伝わって、うん、あと犬に対するお母さんのフィーリングも子供に伝わって、うん、子供も犬が可愛いなって思ったりするわけですよ、
うん、
でそうするともうお母さんと子供の間ぴったりひっつくわけだから、
うん、
で寝る時にも一緒にこう日本の場合は川の字に寝るとかいうようなことをしてるわけで、うん、そういう中でどうして日本の子供たちはその親離れをしていくんだろうかっていうあたりも育児学の非常にこう難しい一つの問題なんですけどね、一つの考えとしては親が二人いてで父親が違うことを言ってるっていうのを、
うんうん、
例えば父親とお散歩に出た時に、
はい、
お父さんは犬はあんまり好きじゃない猫がいいなっていうようなことを言った時にね、はい、であお母さんは犬がいいっていうふうに言ってたけど猫が好きっていう人もいるんだっていうようなことで、少しずつそのお母さん、自分も本当は猫の方が好きだったりしたら、うん、お母さんに対してちょっとした幻滅を、あの人は犬が好きなんだ、
うんうんうん、
で僕は猫の方が好きだっていうようなことでちょっとした幻滅を持ったりするわけですね、
うんうん、
そういう幻滅を感じるっていうことが少しずつ少しずつ起こることによってその精神的に自立していくっていうような理論もあったりするぐらいなんで、
うんうんうんうん、
今でも男は弱くなってきてて、お母さんからお父さんの言ってることがこんなにそのかけ離れてたら、
うん、
子供はどうしたらいいか分かんなくなるでしょうみたいなことをお母さんから言われると昔の父親は言うことを聞かなかったと思うんですがこの頃はやっぱりそうだねなんて言ってお母さんと同じようにやっぱり犬が可愛いとか言ったりするとですねもう確率的になって、
うん、
お母さんからの自立っていうのもなかなか難しくなったりする、
うん、
じゃないかと言われてもいますね。
なるほどなるほど。
だからいろんな人がいろんなふうに関わるっていうのは、
うん、
子供にとってはとても重要なことだと、うん、
その振れ幅が大きいことは決して悪ではなくて、
そうですね、まあ、根本的なことっていうかね、
うん、
弱いものをいじめるのはいけないとか、うんうん、それからその卑怯なことはいけないとか、うん、それからその、人を傷つけるっていうのはとても人間としてやっちゃいけないことだとか、そういう根本原則はまた別として、
うん、
でいろんなどっちでもいいようなことの中でのブレっていうのは、うん、やっぱあった方がいいと思うんです
ね、うん、むしろあった方が、それは、まあ、最終的にはそのいろんな許容できる範囲を大きくするということになってくる。
そうですね、う
ん、この今現在の世の中、現代の社会の中で いいこと探し、まあこれタイトルにもなってますが、いいこと探しの極意、もしくはそのいいことの効用というのはどういうことになってくるんですかね。
今ね、自分が置かれている状況っていうのを、ある程度、ありがたいと、ご飯も食べれるし、それから雨をしのぐような、家も与えられて、でちゃんとお布団で寝れるっていうだけで、やっぱりとてもありがたいっていうふうに思うことがまず最初ですね。でそういうふうにありがたいっていう状況になった今までの中で、失敗したこととかいろいろあるわけですよ。でも失敗があったから今があるとかいうような考え方をするっていうのがとても重要だと思うし、それから僕なんかが育つときには、ご飯がね、食べるのが大変なような人たちももちろん身の回りにたくさんいたんです、終戦後間もなくだから。お弁当持ってこれないようなこの脇でお弁当を食べる時の自分の気持ちとかいう時には、やっぱりなんていうのか、後ろめたさみたいな、本当に食べていいのかなって思いながら食べながら、食べるなんていうふうにそっちの子に言ったりするような、そういう時代を過ごしてきた私にとっては、ご飯が食べたい時に食べれるっていうのはもうこれ以上ありがたいことはないですよね。でそれに特に美味しいものが食べれたりした時にはもう本当にありがたいと思う、そういう現状にある程度満足するっていうか、現状をとてもありがたいと思うことがまず第一だと思いますね、いいことを探すためにはね。
で、まあ決してだからそこで停滞とかしてるわけではなくて、
そうそう、さっき言ったように前向きにいろんなことを改善していくっていう努力は続けながら、自分について言えばその欲をかかないっていうかね、もっともっとみたいな、時々だから例えばお腹が空いてみるとか、はい、それから僕はお遍路をしたりしての泊まるとこがないと野宿をしたりするんですけど、野宿をしてみたりするとその屋根のないとこでね、雨風が吹き込むようなお堂の縁側とかそういうとこで寝るっていうのがどのぐらい心細くて、どのぐらい大変か、で周りに誰もいないっていうような状況で時々野犬が来るみたいなところで寝るっていうのがどんなに大変なことかっていうのは分かったりしますよね。で私はそういう自分をお腹が空いた状態に置いたり、それから野宿したりするのも僕にとってはそのとても大事なことで、それをすることで普通なんともないって思ってることがとてもありがたいことに見えてきたりします。
Let's get knowledge with fun.
今この世の中というか現代社会においては、その夢や希望がないとか、あるいは一人で悩みを多く抱えて、まあね、本当に悲しい話ですが自殺者も年間3万人を超えるという状況がずっと続いている。そういった中で若者や子どもたちに先生から伝えてあげたいという思い、どういうことがありますかね。
小学生のおしまいとか中学生の頃に、僕ももう世の中ってこんなもんだろうっていうふうに思って、死のうかなとかね、死んだ方が楽かもしれないっていうふうに思ったことは何度もやっぱありますよね。だそういう時期って、はい、やっぱりとても危ない時期だと思うんですよ。で頭の中で世の中がこんなもんだっていうふうに考えるっていうようなことが危ないんで、実際に生活をしてみて世の中がどうかっていうようなことを考えてみないと、本当の生きることの大変さとかそういうのはわからない。だから特に若い人たちの自殺についてはもう我慢するしかないと思うし、支えてくれる人がね絶対いるっていうふうに思って、誰かに相談をするっていうようなことが、その死にたいんだっていうようなことの時には、誰かに相談をするのが絶対重要なことだと思いますね。それで世の中ってこんなもんだっていうのは、例えば小学生とか中学生の頃にあんまり難しい、その例えば夏目漱石の心とかね、そういうのを読んだとします。そうすると、あ、こういうことなんだっていうふうに分かったように思うけど、でも 分かってないですよね、後から考えてみると、うんうんうんうん、僕は自分の小学生とか中学生のその頃のことを考えてみると、その時に早まらないで、うん、今までなんとか生きてきてよかったと思うし、うん、さっき言ったように人間の命がとてもありがたいもので、生まれて来させてもらったっていうことだけでも感謝しなければいけないっていうふうに、うん、もう思わないといけないんですよ、うんうん、なぜ生きなければいけないかとかいうことはね、うん、もう問題外で、うん、それは生まれてきた以上は迎えに来るまで、うん、死ななきゃなんなくなるまでは生きなければいけないというような課題を背負ったって思って、うんうん、やっぱり生きないといけない。で、人を殺すのがなぜいけないかっていうふうに言ったら、うん、やっぱり人を殺すのはいけないからいけないんで、
うんうん、もう理屈じゃないんです。
そうですね、うんうん、理屈を考えてみようとするところに現代の私たちのちょっとした弱さがありますよね、うんうん、でもダメなものはダメだっていうふうに考えて割り切った方が僕はいいと思います、う
んうん、先日この番組に出てくださった藤原雅彦さんも同じ趣旨のことをおっしゃってました。
あ、そうですか。
もう本当にだから人間のそういう根源的な部分っていうのは理屈云々ではな、逆に理屈で言えば人を殺していい理由なんか1時間あれば10個ぐらい見つかるかもしれない。
そうですね。
でもそれはもう最初からダメなものがダメなんだっていう。
そう、ダメなものはダメだっていうのは、うんうん、私たちが子どもの頃からダメなものはダメだっていうふうな大人が周りに結構いたんですよね、
うんうんうん、
でももうちょっと強くやっぱり今の世の中でダメなものはダメだっていうようなことを、
うんうんうん、
大人が子供に向かって言わないといけないんだと思います。
うんうんうん、そうだからどうしても、それは、幸か不幸かというか、理屈が非常にこう重視される傾向が特に、ね、強いから、そこで なんでって聞かれて、なんでなんでってこう理屈で答えなきゃいけないっていうなると、袋小路に入っちゃうみたいな部分があると思うんですけど、
今思い出したんだけど、やっぱりダメだ、ダメだっていうような人が、うんうん、私の周りには結構いたんですね。ダメなものはダメだ、うん、
頑固親父的な、
ダメなものはダメだっていう、うん、そういう大人に対して反発を感じて、うん、こんな大人の世話をするよりはやっぱり子供の面倒を見た方がいいって思ったのが僕の小児科医になった理由かなって今思いましたね。でもそういうダメなものはダメだって言ってくれた大人がいたことは、うん、私にとってはやっぱりとても今考えるとありがたいことだというふうに思う。
そうですね。ある意味だからそういった頑固親父がいたおかげで先生は小児科医になったということ。
そうです、ね、それだしやっぱり人を殺しちゃいけないっていうふうに思ってるわけですから。
うん、そうですよね、うん、だからやっぱそこですかね、うん、特にこの状況の中で若い子どもたちだったりとか。
そうですね。
先生は週末には今でもご実家のある山形での診療も行っていらっしゃるというふうにね、本の中にも書かれてますが、これどういうことですか。
はい、そうですね、うん、父親も私の祖父も小さな農村で診療所をやってて、で僕が小児科になるっつった時に父親は小児科じゃなくて内科の方がいいだろうと、食えないし、
うん、
その当時今よりもっと小児科は恵まれない状況だったんで、内科になってほしかったんだと思うんですけど、それと同時に潰してほしくないっていうような気分というか、この地域で働いてる自分のスピリットみたいのを少しでもやっぱり続けてほしいっていうような気分はあったんだと思うんですね。だからそれを大事にしてあげようっていうのと、それから大学で仙台に山形から離れて、で仙台にいたのが今度東京の病院に来て、で東京にいたと思ったらアメリカに行ってみたいなことで、うん、だんだんだんだん離れてって、父親は私と一緒に働くっていう夢があったんだろうなって、一時ちょっと思った時に手伝いに行き始めてしまったんですね。それがやめられなくなったっていうのが。
はあ、うん、そうですか、うん、でもね、本当に東京で働きながら必ず週末には基本山形帰ってということで。
そうですね、週末っていうか日曜日ですね。
あ、もう日帰り。
そうなんですよ。土曜日はね、またいろんなことがあって、なかなか開かないもんですから日曜日だけです。
いやね、いや本当にハードなスケジューリング
で。そうですね、
はい、でもやっぱそれはその思いがずっとあってというのがベースになるわけ。
そうですね、うん、自分がでも生まれて育った場所があって、うん、そこがまだ なんていうのか、自然がまだ残ってるとかね、それから自分が食べた郷土食というか、その田舎の料理がまだ時々食べられるっていうのは、それも幸せなことだと思います。
うん、なるほど、なるほど。そして、小児がんの子供たちのキャンプ活動も行ってらっしゃるということで、これはどういう活動なんですか？
病気になった子供たちに病名も伝えなさいというようなことを、私はアメリカの先生から言われて戻ってきて、で、それを実践したわけですね。でも、まだまだ本当にその伝えられて、病名を伝えられながら、病気と闘っている子どもたちは、今から15年ぐらい前は、マイノリティだったんですよ。
うんうん、
で、そういうマイノリティの子どもたちが、自分たちだけが大変って思わないで、
うん、
同じような境遇にいる子どもたちがいるんだっていうようなことを感じてもらいたいということで、その告知をされていながら頑張ってる子どもたちだけでキャンプをしてみようっていうのが最初だったんですね。それで何人かの先生と一緒に始めたんです。1998年ですね。今から十数年前。
はい、
で、やってみたら、やっぱり人間と人間が支え合うということの素晴らしさみたいのが、そのキャンプでもあって、で、キャンプに参加した子どもたちは、メディアとかね、そういうものと全く離れて自然の中で自分たち同士で話をするっていうことで生き返るような感じがこちらからもはっきり分かった。で、これは続けないといけないっていうんで、続けながらその子どもたちのその素晴らしさみたいのを、しなやかさとか強さとかね、そういうようなものを記録しといた方がいいだろうっていうんで、そのドキュメンタリーの監督を引き入れて仲間に、それで長く撮るドキュメンタリーの監督っていうので選んだ人が伊勢さんって、伊勢慎一さんっていう監督を選んでですね、映画を作り始めたんですよ。で、作り始めたんだけど、キャンプはずっと続いて、その毎年毎年映画が出たものの、できたものの、その映画を上映するって言っても子どもたちがあんまり本音を話をしてるんで、恥ずかしいとかそういうことで、その自分たちだけで見るのはとても嬉しいっていうんで、クリスマスパーティーで夏のキャンプの映画をして、で、みんなでクリスマスパーティーをするっていうのを例年の恒例の行事にしてたんですね。で、もともとはみんなに見てもらおうっていう映画だったもんで、10年経ってそれを全部ひっくるめて、風の形っていう映画にしたんです。
風の形、はい。
で、その映画がたまたま、今年っていうか今年度の文化庁の優秀映画賞なんかもらって、で、見てくれた人はとても子どもたちのその強さとかね、お互いを支え合う人間の力みたいなのに感動してくれて、作っててよかったなと思うんですけどね。
なるほど。これは見るチャンスっていうのはどういった形で調べれば、
ネットで風の形っていうホームページを開けてもらうと、いろんなところで自主上映とか、それから小さなドキュメンタリーの映画館とか、そういうところでちょこちょこやってます。
あ、そうですね。じゃあこれぜひ検索して、
見ていただきたいと思います。
風の形というのがタイトルですね。
はい。
まあでもね、本当先ほどからお伺いしているように、そういった本当にいつ休んでるんだろうというか、まあ休んでないですよね、基本的にね。
そうですね。
そんなに精力的な活動のその活力源というか源何なんですか？
それがよくわからないんですけどねやっぱ子供の頃に落ち着きがないって言われた、そのいろんなことに首を突っ込みたがるというか、興味をいろんなものに持つっていうような、その小学校の先生から見ると落ち着きがないとか、それから根気が足りないっていうふうに見えた私の性格なんじゃないかなと思うんですけど、面白いことがやっぱりいっぱいありますよね、世の中にね。それで面白いことをしてると面白い人たちがいて、で、面白い人たちと付き合ってるとまた別の面白い人たちにつながるとかいうようなことがあって、そういうネットワークの中で退屈することがない。退屈するのって嫌ですよね。で、そういう退屈が嫌だなって、子供の頃に思ってました。でも今退屈することはもう絶対絶対ないですよね。
絶対ない。
絶対ない。もう、もう一人か二人の体が欲しいって思うぐらいに、その退屈しないで暮らしていけています。
ああ、もうそれは確信なわけですね。
そうですね。くたびれますけどね、ちょっとね。
そうか。まあじゃあ本当にその、たゆまぬとか、尽きぬ好奇心がもう溢れ出るというような。 状況なわけですね。もうね、まあでもそうは言いながら当然医療活動というのが本当に一番大きな軸ではあり続けると思うんですけど、これからどんな思いでその医療活動というのは携わっていかれるんですか。
先端医療っていうのは、ものすごい勢いでこう進歩してるわけですね、それでそのベースになるノーレッジっていうかその知識も僕らが大学で習ったのと今大学で習ってる知識が全然違うんですよ。そのぐらい、あっという間に進んできてる。そういう中で私たちは次の世代にその先端の医療をバトンタッチする世代にそろそろ差し掛かっていると自分でも思うんですね、そういう中で今後やらなければいけないのはその先端医療でやってきたことでこうなんていうか忘れられていたようなこと、例えばお家で見られてるそのずっとお父さんとお母さんが一生懸命見てるようなね、人工呼吸器をつけてどこにも出れないでいるような子どもたちとかそういう人たちをそのある程度その外に出してあげようとかキャンプに連れ出そうかとか、キャンプって言わないまでもその春とか秋のすごくいい季節に家族で旅行ができるようなその施設をなんとか日本のいろんなところに作りたいっていうのが僕の夢だったりしてるんですね、で北海道で今そういう常設のキャンプ場を作ろうとしてて、その常設のキャンプ場のキャンプのない時にそういう人たちが遊びに来れるような施設って思ったりしてるんですけど、今までやってきたその、先端の医療で感じたことをもとにして別の医療っていうかその自分が専門にした小児がんだけではなくて大変な思いをしている子どもたち全体に対して何かやれることはないかっていうのを今後考えていこうかなと思ってます。
その環境づくりという部分においてもということですね。
そうですね、
その北海道の、ソラプチキャンプ、
そうです、ソラプチっていう、滝川っていう場所にね出来上がってりつつあるキャンプ場で、もう来年の夏ぐらいには施設は全部出来上がるんですよ。もうこんな不況の中でもそういうことをしたいって一生懸命言ってると少しずつ少しずつ協力してくれる人がいて、でいろんなところからお金が集まって施設はようやくできるようになって、で、公益法人っていうかその寄付をもらっても寄付をしてくれた人が免税で済むような法人にもそろそろなれるんじゃないかっていうところまで来てるんで、今後そういうのが北海道だけじゃなくてね、北海道遠いんですよね、だから運ぶのにもその足をまた考えないといけないし、そのお金を負担をかけずにそのみんなのお金でなんとかそういう人たちを普通の子と同じように、な時間を過ごさせてあげるっていうのが、できないかなって思ってます。
まあちょっとした遠足気分ぐらいの、
そうですね、
感覚でいけるようなところ、じゃあそういったものも引き続き注力しながらということです、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
そうですね、小学校中学校で僕は先生っていうのはそんなに大好きな先生は誰もいなかったんです。高校では勉強を教わるのが先生だと思ってて、まあでもそれぞれ先生に対する敬意っていうのは持ちながら来たわけですけど、この人は素晴らしい人だって思うことは残念ながら僕は小学校中学校高校であんまりなかったですよ、で大学ではまあ学問的に素晴らしい先生たちはたくさんいらっしゃいましたけど、それも一つの生きていくための知識として仕事を教えてくれる人たちと思って習いましたから、本当にこの人は素晴らしい人で、この人のおかげでその自分の今後が決まったっていうようなのは医者になってからアメリカに行って一番最初に僕のことを面倒見てくれたドクターストーっていう日系の2世の先生が私にとっては一番やっぱり素晴らしい先生だと思いますね。
ストー先生は細谷先生に何を教えてくださったんですか。
僕が今一番大切にしているそのなんていうか子どもたちの身になっ って子どもたちのことを考えるとかいうようなことを実践してましたし、本当に周りの人にもいい人だったんですよ。それで日系の2世でちょうど戦争が激しくなってきた頃に大学生を迎えられて、少しゆっくりめにしか学校に入れてもらえなかったんですね。恵まれないその1世の農家のお父さんとお母さんがその農業をしている中で学校に入れてもらえなくて、学校に行ったのが8歳とか9歳だったんで、大学に行ったのもゆっくりだったんですね。でそれがそのさっき出てきたスタンフォードに入学してしばらくした頃に日本と戦争が始まって、で強制収容所に入れられて、で強制収容所の近くのユタ大学をご卒業になったんですけど、そのなんて言うんだろう、日本人でありながら、お父さんとお母さんはね、自分は日系の2世でアメリカ人になって、で日本に原爆の病院に終戦後いらして、でそこで、アクセス症の勉強なさるんですけど、日本人でいながらアメリカ人として日本に来るとか、そういうことの大変さみたいなのをたくさんこう経験して、それでアメリカ人の中では日本人としてまた違う感覚で見られて、で日本に来た時には今度はまたアメリカ人だろうみたいな感じで見られてっていうような、そういう複雑な感じで人生を過ごしてこられてたんで、とてもなんていうのかな、こう一筋縄ではいかないような人だったんですよ。でとってもなんていうか深い人で、こういう人と会えたのは自分の一生にとってとてもラッキーだったと思いました。
なるほどなるほど。その、まあ、生き様みたいなものが教えるという感覚じゃないのかもしれないけど、
そうですね、
伝わるという
の、そうですね、やっぱり人間ってその人といて、その人から感じる特別なオーラとかね、それからその人の話すことを直接聞いてみるっていうようなことで学ぶことってたくさんありますよね。だからそのドクターストーンなんかは教科書もたくさん書いてらっしゃるんですけど、でも教科書読んでもやっぱりその人のそばにいないとわからないっていうことがありますね。僕なんか一人で最初行って、うちのかみさんと子供たちは後で来ることになってたんで、そのドクターストーンのお家に居候して、2ヶ月ぐらい一緒にその朝から晩までいさせていただいたんで、ぐうたらな感じもなくはない人だったんですよ。ビール飲んでゆったりする、それもこういうのもいいなって思ったし、貝殻のコレクターで、その世界的なそういう貝殻のコレクターだったんですけど、貝殻を見る時のそのとても楽しそうな表情とかいうのも、人間ってやっぱり仕事だけではなくて、こういうようなものを持たないといけないっていうふうにつくづく思いましたし、
医学用語的にはちょっとネガティブな印象があるかもしれないですけど、なんか感染するみたいな、そういった部分、
そうですね、そのいい人のそばにいると主に交われば赤くなるじゃないけど、そういういいフィーリングっていうのが伝わってくるっていうか、やっぱり映りますよね。だからできるだけいい人のそばにいた方がいいと思います。
それが結局じわじわ染み込んでくる。
そうですね、
それが小澤先生にとっては、まあ、ストー先生は
そうです、
そういった方、
はい、
ラジオ版学問の娘、本日は聖路加国際病院副院長で小児科医の細谷亮太先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、聖路加国際病院副院長で小児科医の細谷亮太先生をお迎えしてお送りしました。いや、細谷亮太先生、本当にこう小児治療、まあ、小児がんのエキスパートとして長年にわたって活躍し続けられてこられた、まあ、人間の本質的に持っている優しさポテンシャルを、まあ、その中でずっと確認し続けてこられているという部分のお話が、本当にでも優しい目、優しい語り口、本当に感銘を受けました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。
ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。